ありがとう、作家の本田健です。今日はケンケン&ナミナミの YouTube の時間がやってまいりました。ナミナミさん、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。このナミナミ&ケンケンの、コンビで、YouTube をね、月に撮ってるんですけど、
はい、
やっぱりですね、こう並木さんといえばこうスピリチュアル、そしてなんか星の動きっていうのを僕は知りたいと思うので、うん、今日のテーマは、
うん、
11月7日極大化、エグズゲートで過去を手放し最高の未来を引き寄せるってことなんですけど、
はい、
そもそもエグズゲートって僕初めて聞いたんですけど、
はい、
何なんでしょうか。
そうですね、まあ簡単に言うと、見えない、目には見えないですね、エネルギー的なポータルが開く、まあエネルギー的な門が開く、そういうタイミングなんですよね、うんうん、そして宇宙からまあ特定のエネルギーがその期間流れ込むというまあ概念のもと、言われているものなんですよね。だからその他にも、まあ、ライオンズゲートっていうのもそうですし、ブルーズゲートもそう
ですし、
はい、はい、そしてエンジェルズゲートというものもあります。はい。
なるほど。
で、これは、まあ、サソリ座の15度の角度で開くというふうに言われているので、イーグルズゲートというふうに言われたりするんですね。うん、
なるほど、はい。そして僕も今、カンペを見ながら話をしてるんですが、
はい、
このテーマは、破壊と再生のエネルギーということで、
うん、
はい、
10
月10日から、はい、はい、10月10日の約20日間ということなんですけど、うん、これに関してもよかったらちょっとお願いします。
はい。まあそうですね。まあエネルギーの流れ、まあエネルギーってこう、パッと来てパッと終わるわけではないので、まあ大体、まあちょびっとずつ変わるんですけど、まあ10月の23日から11月の12日くらいまでがその期間というふうに言われていて、そのピーク、まあ極大期ですよね、が11月の7日あたりというふうに言われたりします。つまり、そのエネルギーがどんどん高まっていって、11月の7日は非常にそのエネルギーというものをたっぷりと受け取ることができる、まあ、そういうタイミングですよっていう話です ね、
はい、いや、そういう点ではね、うん、このここからそのこれをね、皆さんどのタイミングでご覧になってるか分かりませんが、
は
い、
うん、
エイグズゲートが開くときにやらなくちゃいけないこと、うん、やったらいいことっていうのを今日お話したいと思います。
はい、
はい、なのでこの破壊と再生、うん、ということなんですが、
うん、
この今この期間にどういうことをやればいいんでしょうか。
は
い、
うん、そうですね、結局もう耳にタコっていうふうに言われちゃうかもしれないけど、手放しなんですよね。手放しっていうのはもういらないもの、もう必要のないもの、不要なもの、もうだんだんっていうのか、このあたりに来ると、今のこの世の中の流れっていう意味ですね、に来ると、あ、本当にこれから必要なものっていうのはこれ、または必要な人はこの人たちみたいに、こう明確になり始めてると思うんです、多くの人たちが、
うんうんうん、
で、やっぱこれはもう違うなとか、もうこれは必要ないなとか、やめた方がいいなっていうことも含めて、いろいろとこうその進む方向性に関して明確になり始めているタイミングだというふうに感じるんです、大きなこの集合意識レベルでね。で、そうなった時に、そのあ、もうこれ違うなっていうものをいかに、スムーズに手放すことができるのか、いつまでもそれをこう先延ばしにすることなく、もう今って言ってパッと手放すことができるのか、この勢いみたいなもの、潔さみたいなもの、これがね、必要になります、特に今年のイーグルズゲートは。
なるほどね、
うん、
まあ、手放すっていうのは多分皆さんがそれをね、うん、こう、なみなみが話してる時に、手放すって、はい、ドキッとしたものを手放さなくちゃいけないんですね。
あ、そうそうそうそう、まさに。で、それを聞いた時にふと浮かんだものを手放していくみたいな、
てかやばい、手放したくないと思ってる今の仕事とか、
はい、
今 の、 あの友人関係とかパートナーシップとか、うんうん、で別にその例えばこう親だったりとかすると、親を手放せってことじゃなくて、
はい、
今のなんか変な癒着した関係を手放すってことで、うん、例えばそのなんか友達と縁切れとか離婚しとか、そういうことでもないんですよね、
う
ん
う
ん、
そうです。ただね、人間関係って皆さんは多分その距離感っていうことって、意識的であれ無意識的であれっていうのか、距離感っていうものをやっぱり取ってるはずなんですよ、
はい、
なんだけど、そういう部分ね、もしなんかこう一緒にいるね、それが家族だったりパートナーだったりね、またはもちろん友人でもいいんだけど、その距離感が息苦しいんだ、なんかこう近すぎて息苦しいんだっていうんだったら、ちょっとこう距離を置くみたいなことは全然あっていいんですよっていう。
うん、
で、そうするとね、もっと関係性において何が大事かとか、何が違うのかとか、そういうことがこう見えやすくなるんですよね、より客観的に捉えることができるので。
なるほど、なるほど、うん。僕はね、あと5キロぐらい脂肪を手放したいと思ったん
で。いいです、いいです、もちろん。はい、
例えばだから病気を手放したいってこともあるでしょうし、うんうん、
ありますよね。
そうなんですよ。低いセルフイメージを手放したいっていうのもあるのかな。
ありますね。簡単に言えば、本当の本当の本当は、それをただ、こうして、例えばじゃあ、低いセルフイメージ。もうこんな風にこう自分のことを卑下したり、こんな自己肯定感が低い自分っていうのは終わりにしたいって思ったとしますよね。でも、結局終わりにしたいんだったら本当は、この自己肯定感の低いこの自己像を、こうしている手を離して、えいってやっちゃえばもうこれでおしまいなんですよ、本当は。なんだけど、これにただくっついてるだけなんですね。いつまでもしがみついてるのは自分なんですよ。だから、これをもう一回やってたいのか、うん、まだやり続けたいのか、本当に手放したいのかっていう、うん、手放したいに決まってるじゃなく、もう一回聞いてみるといいんです。んで、そうやって自分としっかりと向き合ったときに、あ、もう違う、本当にこれ違うわ。私が望む方向とは全然逆走してるじゃないっていうふうに明確になると、これポンと外すことができるんですよね。
なるほどね。うん、そういう意味ではね、今皆さんが、やば、これ手放そうって今思った、うん、それをこのチャット欄に書いてください。
は
い、
ぜひぜひ、
はい。そう、それで、あ、やばいなって、これは、もう、自分がいらない、あるいは必要ない、そして次の段階に行くためには、うん、その低いセルフイメージを手放さないと、本当に言いたいことにいけないってことを考えると、
うん、
はい、もっと具体的に自分が何を手放さないかっていうのが明確になった方がいいですよね。
うん、そうです。で、なおかつ、どうしてもその手放すってことに、これよく話してるんですけど、最近。手放すことに執着しちゃってる人っているので、ね、手放さなきゃ、手放さなきゃ、みたいな。逃亡しなきゃ、みたいな。するのよ、みたいな。だけど。
あ、みたいな人ですね。
ね。あ、そうです、そうです。で、これはね、逆に手放せなくなっちゃうんです。なので、それよりも、この自分が望む方向性を具体的にしていく。ここが難しいっていう人もいるんだけど、でも、その自分がこうなりたい。こうありたい、この方向に進みたいっていうことを可能な限り、ね、書き出してもいいし、どんな風にしてもいいんだけど、イメージをそっちの方にこう強く使っていく。そっちにイメージを持っていく。またはその方向に意識をこう向けていく。で、なおかつそれを、これもよく言うことですけど、得た時の自分の感情を感じること。その豊かさや幸福感や、その感覚にフォーカスすること。これがね、すごい大事です。そうね、この握ってる手がふって緩むんですよ。ちょっとポンと外せたりするんで。これを離さなきゃではなく、意識を望む方向に向けて、しっかりとそれをもうすでに得ているように感じられるようになると、握ってる手がポッとこう緩まるんで、その時が手放す時なんですよね。
なるほどね。うん、まあ、そして破壊と創造ってことなので、まあ、手放す破壊、これは OK ですよね。じゃあこの創造の方ですけども、はい、じゃあどういうふうに最高の未来を手に入れるのか、うん、作り出すのかっていう話なんですけど、
はい、うんうん、
その具体的にこの、ゲートが開くときに、こういったことをやっといた方がいいですよって何かありますか、
はい、うん、そうですね。このゲートが開いているときに、まさにだからそれをやってみてほしいんですよね。今言ったことを。うん、で、
なるほど、
そうじゃないときに、これ、うん、それを今言った話をする、やるのと、こういうエネルギーが流れてきているときにそれをやるのとでは、要するに今っていうのはその、それができる後押しのエネルギーがやってきてるっていうことなので、格段にっていうのかな、やりやすくなるんですよ。
なるほど。
うん。要するに、応援が来てるので、宇宙から。うん。だから、普段はどうしても手放せなかったことが、あら、今だったら手放せるわ、みたいになっていくっていうことです。
そうでしょうね。だからこの、うん、まあ言ってみれば、ゴミ出しの日が来たから、だから、この期間の間にゴミ出してくださいよ、みたいな感じね。
その通りです。はい。
うん、なるほど。まあ、そして、まあ、具体的に皆さんにね、うん、お願いしたいとかやっていただきたいのは、
うん、
じゃあとりあえず今までのものを手放しました。でそしてそこにスペースができるから新しいものは必ずやってくると思うんですよ、うん、
はい、
でその時にせっかく手放したのにまた同じようなものを手に入れる人いますよね。
そうですね、
うん、だからなんか500円のものを手放したのにまた500円のものを買っちゃったみたいな、
はい、
そういうのじゃなくて、うん、今度別に値段が高い安いじゃないけど自分に本当にふさわしい、うん、自分がこんなものが手に入れられたら最高だっていうことを、
うん、
なんか意識してフォーカスするってことですよね。
その通りです。だから、うん、その自分がなりたい自分、これもよく話すんですけど、なりたい自分だったらどう振る舞うだろう、どういう言葉を使うだろう、どんな服を着るだろう、どんな選択をするだろう、みたいに、もうとにかくその自分がそういう自分だったら、望む自分って意味ね、そういう自分だったらっていうのを枕言葉にして、常に呼吸から行動から、書くことから、喋ることから、食べることから、何することから、すべてを、その意識でやっていくっていうことに、フォーカスする、フォーカスする、フォーカスする。 これなんですよね。
なるほど。
はい。
というわけで、もう話したらね、本当にもう、涙みたいな話したら、もう1時間セミナーとかもね、すぐやっちゃう、はい、なんか、もう10分で止まるの難しいですね。
難しいですね。はい。
というわけで、またね、分割払いじゃないですけど、分割取りでまたお話してきますが、うん、今日のテーマは、新しいゲートが開くときに手放す、そして創造するということでした。はい、また次回、はい、この延長してお話したいと思います。では、はい、一旦終わりたいと思いますので、いつもながらありがとう、ありがとう、ありがとう、バイならで締めますね。
はい。
はい。じゃあ、せーの。
ありがとう。ありがとう。ありがとう。
ありがとう。
バイなら。
バイなら。今回うまくいった。皆さん、こんにちは。作家の本田健です。この度、並木義和さんと、宇宙の法則を味方につけて最高の人生を引き寄せる、そういうですね、ことをテーマに、風の時代のエネルギーワーク入門セミナーというのをやります。イェーイ、並木さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう今ね、世界中から申し込みがどんどん来てるんですけど、
はい、
風の時代に必要なエネルギーワークって何ですか？
風の時代っていうのはもうまさに読んで字のごとくっていうのかな。もう軽やかに、流れるように、自由にっていうのがテーマになっているので、やっぱり僕たちはもう今までそういうのが、普通じゃなかったんですよね。そういうことができる人は特別な人みたいな。だけど、うん、それがもうナチュラルに誰もがそれを体現して生きることができる時代を迎えたんだよっていうことを伝えていくっていうのがこのテーマだし、でなおかつそれが実際に起こせるように、うん、それが実際に自分で実践できるようになっていただくのがこのセミナーの目的ですね。
はい。そうですね。はい、なので自分の中に風を見つけて風を起こして、うん、そして、はい、風のように生きるっていう、まあ、そんなに、ね、難しいことじゃありませんよ。まあ、はい、鍵は楽しいことを見つけて本当にワクワクいきましょう。そんな感じですかね。はい、
まさにそうですね。
はい、はい、実際に並木さんと僕で、まあ、どういうことを教えるのか準備してるところなんですけど、はい、普段やらないいっぱい目を閉じたエネルギーワークとか、そう、画面越しでありますけども、うん、皆さんにもうズームからブンと届くような、はい、そういうエネルギーワークいっぱいありますので、楽しみにしておいてください。
はい
はい、では皆さんそのタイミングでお会いしましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。